3回目の今日は、7年前、平成20年8月に放送しましたインタビューで、福岡市在住の医師、遠野俊夫さんです。遠野さんは、インタビューした当時、82歳でした。昭和20年の5月、福岡市の九州大学医学部で、アメリカ兵の捕虜に対する実験的な手術が行われました。血液の代わりに海水を使うことができるのかなどの人体実験が行われました。いわゆる九大生体解剖事件です。で、8人の捕虜が殺されました。戦後、事件に関わった大学関係者や軍人は戦犯として裁かれました。当時、医学部の学生だった遠野さんは、手術の現場に立ち会いました。事件の関係者が固く口を閉ざす中、遠野さんは戦後、この事件について個人的に調べ続けました。そして、現場にいた唯一の生存者となった今、過ちを繰り返さないために、体験を継承する活動を続けています。蛭間隆アナウンサーが聞きました。
遠野さんは、講演をされる時とかですね、非常にその当時の時代の空気というのが、なかなか伝わらないというふうにおっしゃっていますけれども、その当時というのは、事件が起きた当時というのは、どういう時代状況だったんでしょうか。
太平洋戦争が始まった当時はですね、真珠湾攻撃から勝ち戦でですね、まあ日本の国民全体は士気が上がってですね、って言いましたけど、この事件が始まった昭和20年になりますと、もう一方的に日本は敗色ですね、負け戦で、4月には沖縄にですね、アメリカ兵が上がってきて、そしてもう本土決戦ですね、本土決戦、九州かどこかに上がってきて、本土決戦になればもう日本の国が潰れるかどうかという、もう非常に一般軍人じゃなしに国民みんなですね、一億一心となって戦争に立ち向かいということで、当時の我々の、私は大学入ったばかりでしたけどですね、もう学校の勉強はおろかですね、もう一般の人は軍事工場に行ったり、もうそしてもしも負けると、もう我々もちろんその周囲の人、いわゆるもう同胞といいますかね、この人たちが敵から恥ずかしめを受け国が滅びるということは、もう当時の日本人としては全く考えられないですね。我々今考えれば今の時代の自由主義ってあるですけども、当時はみんながお国のためにというのがもうほとんど の教育を受けてきていますので、その空気というのがなかなかどんな言ってもこれは伝わらないと思いますけど、そういう風な事件の起こる心境になったのは、もうとにかく我々は生きるか死ぬか、国が滅びるかどうなるかという状況ですからね、もうこれはなかなかというよりかもほとんど伝わらないと今でも私は思っております。で、何も戦争がどうこうっていうよりかもですね、自分たちが頑張らなければ子孫がなるなら、自分たちが犠牲になって子孫を守ろうというね、その精神がとても私は今でも大事だと思ってですね。
その辺があれですね、戦争自体は悪いけれども、その若い人たちが当時思っていた気持ち、お国のために自分たちが犠牲になっても、国を守りたい、愛する人や家族を守りたいという気持ちはやはり大事なものだと今思ってらっしゃるんですか。
当時はですね、戦争が悪いなんて全然思ってないんですよね。中学の時の教育はですね、大東亜共栄圏と、東洋の平和のためとか八方一致のためとか、本当に今考えると考えられないほどこの戦争は我々は正義の戦いだと本当に思っておりましたですね。
正義の戦いだと信じていらっしゃった。
信じていましたね。それが今の方にはね、空気が伝わらないというか、もうちっちゃい時からそういう教育を受けてきたもんですから、今現代においてですね、自由主義の国になって、何でもその自由にその意見を交換したり、いろんな方からね、話交流して分かるんですけど、当時はもう日本人というのはよほど外国に行って外国の経験を得た人以外はですね、我々が習っている歴史観であれ、全てが正しいと、それから軍がしていることに対してですね、上層部の人は別でしょうけど、一般の我々は軍がしていることに対してですね、その間違った戦いなんていうことは元も考えもしませんでしたね。
そういう時代状況ですと、アメリカ兵に対する敵対心というのも相当強かったんでしょうね。
そうですね、敵対心が強いというのは、本土爆撃がですね、空襲が激しくなったのは、昭和20年の3月10日アメリカの東京空襲ではもう十何万の方がですね、一夜にして亡くなる。その後中京地帯、名古屋付近というかですね、相当一般の都市爆撃ですね。でこれは必ずしも戦闘員というが軍隊と軍隊の戦いじゃなしに、一般の人たちがもう、連日連夜というほど空襲でですね、亡くなっているから、やっぱそれを爆撃するアメリカの B-29 のパイロットというのはですね、敵がいしんが湧いても、当時としてはそれは普通でしたね。
で、遠野さんはどこに配属というか、どこで学んでたんですか。
で、私は医学専門部といってですね、医学部だけでははっきり言うと軍医が足りないから、専門部というのができて、でそこに私は入って、たまたまというか解剖学教室のですね、これはもう日本でも本当に脳神経ではですね、第一人者と言われる教授の相和のですについて、いわゆる雑用係といいますか、当時は昼の弁当も院内です、教授ですからですね、院内での食堂を取りに行ったり、あるいは教授の周辺の雑用をかれこれしたりとかですね、極端に言うと食べ物買い出しのことしたりとか、それからお家のいろんな雑用というかね、疎開もそういうことで、もう教授の身の回り世話というか、そういうことをしていましたね。
その昭和20年5月、事件が起きた時というのは医学的にはどんな課題があったんでしょうかね。
医学的ですか。私はとにかくもう医者ただ取ったってばっかりでですね、医学的な課題は私は正直分かりませんでしたけど、その例の捕虜の実験室を見たり、後からその裁判の記録見たりしてですね、そして被告になった人たちの調書なんか読んでですね、それと現実には我々の時代はですね、結核患者が死亡率第一位だったので、私の親しい友達ももう中学時代でやはり白血ですね、血を吐いて亡くなる、いわゆる特効薬もない頃ですね。だから結核に対しての治療っていうのも非常に、軍隊の人だったら傷痍軍人療養所でですね、治療しないかんし、一般の人はもう栄養失調になって、薬もないし医者もないしですね、今想像すると結核で亡くなる方 方は非常に多かったから、もうこれに対して何かいい外科的指示はないかというのが当時 の第一の実験施設の目的じゃなかったかと思うですね。第二はやはり本土決戦になるとですね、もう敵は敵というかアメリカはもう物量豊富って言いますかね、相当に日本人は約1000万ぐらいはもう血を流すであろうと、そうなるといろんな重症のけが人が出た場合にどういうふうにして外科手術を受けするかと、そうなるとまずはその血液がですね第一ないから、代用血液の問題も早く作らなきゃいかんのじゃないかということですね。
その血液の代わりになる代用血液というのは、それを発明というかそれを開発するというのは非常にその国の問題としても急務だった。
そうですね、それはもう国の文部省と陸軍省ですかね、それの科学研究ですね、当時の国がいう科学研究の90何号っていうところにですね指定されて、そして軍から の資金が出て、そして各大学 の血液関係の教授たちですね、いろいろ研究を命じられて、で、まあ、アルギン酸とかね、海藻とか、それから、まあ、いろんなもので代用血液しようとしたんですけどね、まあ、結局は、まあ、最後海水というのが一番身近であるから、これを使ったらどうかと、そういうことでやっぱその時代のとそういういざ決心になった場合のですね問題考えて、この事件は非常に関係が深かったと思いますね。
でその事件なんですが、ね、昭和20年の5月に B29 に日本の飛行機がこう体当たりして、その29が九州の山の中に墜落すると、ここから始まるわけですね、
うん、そうですね、久留米の黄金立ち荒飛行場を爆撃で来た B29 の編隊の一機がですね、もう帰りに阿蘇山上空でたまたまもう日本の飛行機ももう非常に少なかったですね、その中で紫電会という戦闘機はですね非常にまあ性能がいい、でそれに乗った日本の海軍の少年航空兵ですね、ちょうど年は私とやっぱ一緒でしたね、満19歳、はい、この方が結局 B29 に体当たりして、そのために小国っていうその阿蘇山のそばのですね小国という村の上空で飛行機がエンジンに故障を起こして、そして大分 の平田というところでちょっと墜落、その途中にパイロットアメリカ兵の11人がパラシュートでどんどん降りましたですね、で生き残った人が結局は西部軍に連行された、でこの事件が始まったということですね。
だその、大分とか熊本の小国とかに降りた方たちが旧大に運ばれてきた、
はい、
のは何名かは、
だからほとんどそうですね、で旧大に連行された人は大体まあ8人ということになっています。だから私は旧大 の, その事件で犠牲になった方8名のうちに4名は私は目撃してるんです。であとの4名に関しては後からこういうことがあったということで知ったということでですね、で初め、まあ、4回あったわけですけど、初め1回2回はやっぱ相当のやっぱ実験施設ですね。
で当時医大生だったですね、
はい、
学生だった遠野さんがどうしてそのいわゆる実験手術と今おっしゃいましたけど、はい、その現場にですね、はい、立ち会うことになったんでしょうか。
あ、そうです、 で私はその初めてのは解剖学のですね、いわゆる雑用学業をしなさいと。それで、その日はその先生が作られた歌集ですね、なかなか文学的な素養も持っておられてですね、歌集の書き写しをしたりして、そして解剖学 の、 トイレっていうのは一番奥っていうか奥、まあ汲み取り式ですから一番奥だから、私トイレの一番奥に行って、でも当時はですね、もう入り口とか出口とかそういったものはできるだけもう空襲やらあったらですね、邪魔だかって言ってもう払いのけられたり、それからもう天井の板を外されたりとかですね。で奥のトイレに行って外を 見た時に、白衣を着た医者たちが看護婦いましたけど、なんか来るぞ来るぞっていう形で、なんかこう言ったら、私は何かなと思ったら、B29 のトラックが来て、初め2人の身を隠された捕虜がご遺品に連れられて、でそこまあ偶然でしたけど、入り口開けと、そこは鍵かかってるんですよね。で開けてもらって、そしてそこから捕虜が2人入ったんですよね。そういうきっかけで、これ何かあるのかな。
でもじゃあ偶然見かけたんですね。
まあトイレ行って偶然行って外に出た時に来るぞ来るぞって言って、全く何も知らなかったですね。
で目隠しをされたアメリカ兵が来たわけですね。
はい、
これ結構当時としてはびっくりする出来事ですよね。
びっくりしますね、非常にびっくりします。
あまりその福岡市内にもアメリカの方はいらっしゃらない状況ですよね。
そうです。でもうトラックのですね、荷台の方にこう寝せて入ってきて、その降りて目隠しして手錠されたのが護衛兵でですね、それは私もびっくりして、これは何か、とにかく実習室で何か手術かなんかするためかなというぐらいには思いましたね。
でそれからですね、
はい、
中でこう立ち会うというのはどういう経緯だったんですか。
私ももう気にはなったけどですね、まあ、実習室というのは、まあ、一番奥からその次の部屋が実習室ですけど、私は解剖学教室教授室の隣の部屋で、まあ、一応雑用係ということでですね、控室みたいな教授室の隣の部屋にいたからですね。で部屋に戻ったもののですね、私も非常に気になってですね、気になって何があるのかなと思ってですね、でまあ私も白衣は一応着ていましたからね。でもう一遍その奥の解剖実習室のまあしまいながら入り口ですね、そこに保証が筒を持って銃を持って立っていましたがね。
兵隊さんは銃を持って立ってたんですか。
銃を持って立ってたんです。で私は白衣着てですね、だからまあ、てっきり医局員と思ったんでしょうね。何にもその不思議がらずにね。で私はまたトイレ行ったか行くふりして中入ったんですよ。まあ、なんと言いますか、何があるのかな。初めやっぱ不思議な気持ちでですね、入ったです。そしてトイレに、まあ、奥に行って、そして実習室はもうその通り道ですから、実習室を見ると捕虜の着ておったズボンをですね、医局員の人が剥ぎ取っていましたがね、でその捕虜もなんとなくこうヨレヨレっとして、でそれは後で思うと解剖実習室の入り口に更衣室で、まあ、いや学生実習の時は着替え室ですね、そこで、まあ、麻酔注射を皮下注射を打たれたのでですね、そしてズボンを剥ぎ取って、そして手術台の上にまあ、寝せたわけですよね。でもう本当に今でも思うんですけど、もうその時ある捕虜はなんかこう震えていましたですね、 そして上着も剥ぎ取って、しかし手術台じゃなし、解剖の実習台なんです。だからもう戦争中ですからね、もう今考えると手術室とか実習室が言うけども、もう実習台であれ手術台であれ台なんですよ。でそこに上げて、そしたらそのオンブレ弾という、これ後で覚えて、麻酔、いわゆるエーテルというですね、匂いを嗅がせる麻酔器を顔にかぶせたですね。そして初めちょっとバタバタしているようにあったけど、麻酔がかかっておとなしくなりましたね。でその時に医局員の人たちが、まあ、5、6人はいたと思いますけどね、それぞれ血圧を測る人とか、脈を見る人とか、それからその海水の入ったイルリガルトルっていうそのガラス瓶ですよね、海水の。でそれを血管に、まあ、点滴っていうかね、注入するとか、それからまあ除去受診になる、まあ今考えたら多分助教授か医局長だったと思うんですが、その助手としてついていましたね。そして捕虜の正面の術者っていうのは当時の外科の第一外科の教授だった教授だったと思うんです。でその1メーターぐらい外れたところに2人立っていたのが軍の参謀ですね、連れてきた。それが後で考えると、その、航空関係の便利塾の管理の大佐とかですね、それからその下の参謀の中佐と、なんかまあ監視役といえば監視役ですね。ただ珍しがって見に来てっていうような感じじゃなかったんですけど、もう直立不動でね、きちっとして立って見ていましたね。
そうしますと、まあ、たまたまというか中に入った遠野さんには普通に手術が行われるような様子に見えたんですか？
見えませんね。雰囲気としては怖いというかね、軍のなんか監視下の下で、それで教授がメスを持った時はですね、もう学生だから医学的に何も分かりませんけど、異様な空気でしたがね。そしたら西部軍の高級参謀が、この捕虜たちは、この捕虜たちは私がはっきり覚えてるのは、日本空を爆撃した B-29 の搭乗員たちである、うん。でついこの間も、名古屋のね、熱田神宮を爆撃した。熱田神宮っていうのは、まあ、以前の皇太神宮の次ぐらいでね、なんか皇室と深いか、ね、そういう人間であるから、それと土地爆撃をしたね、人たちあるから、はっきりは思いませんけど、これたちは土地爆撃をした捕虜たちであると。で後で証言書を見ると、B-29 が無差別都市爆撃、日本のもうあらゆる都市は爆撃で、それは戦争中でいうと軍事目標の爆撃ならそれは仕方がないけど、民間を狙った爆撃というのは、これは、無差別爆撃、いわゆる国際法違反であると。でそういう話をしていましたね。だからといってそのどうとはないけども、とにかく国際法を違反した捕虜だから、まあどう扱ってもいいというふうに私は取りましたですね。それで、あ、何かこれは手術の実験材料にしているのかなと途中から思い出したんです。
その高級参謀の言葉を聞いてからですか？
聞きましたね。
その高級参謀の言葉を聞いて、これはちょっと実験手術なのかなと思ったんですか？
思いましたね。まあ、それもね、後でまあそれを振り返ってだんだんこうその考えが強くなったけど、もう当初としてはもう何が何かという感じでですね、もう呆然として立てたっていう感じですよね。一番初めの台に上がった捕虜は熊本の パラシュートで降りた時にその農民たちから背中を竹槍で刺されてですね、大怪我して、でそれの治療をしてやるということで連れてこられたらしいんです。それで背中の傷、後から包帯取ってた時は私は、やっぱ治療かなと初め思ったんですよ。といつまでたっても進まないし、それから教授が軍医といろいろ会話、話してる聞くとですね、やっぱこう手術の要領なり要点なりなんか説明して聞かせながらですね、延々として手術が終わらないから、で肺の手術まで入ったんですね。実際は肺はどうもなかったけどですね、片肺を取ったら人間は生きられるか。で初めに話したように、当時結核というのはもう両方の肺があって、片肺がもしも空洞とかで潰れた時は片その悪い方を取って一つの肺で生きられるかどうかということを試していたのかなと思ってですね、でその肺がを見た時に肺というか綺麗なものかと思ったら、こう紫色がかったもう非常に汚れた肺で、ああやっぱタバコを飲んだりするとこの肺は汚くなるのかなとかね、そういうことを私は瞬間的に思っていましたけど、教授はその時に本土決戦になったら肺とか心臓とかにですね突き破るような傷を受けるかもしれんから、そういった時はこういう手術という、で私はその時は心臓の手術というか、心臓というのは普通今までその当時までは手術の対象にならなかったんですけどね、でその時は心臓を一部動脈を止めて心臓の動きを止めて、そして手術を想定して、そしてまた縫合して、そして心臓マッサージをして、また心臓が動き出したっていうかですね、そういうことをはっきり説明して、心臓ね傷まで傷が及んでも治療できるぞっていうか、その時のやっぱ教授の言葉、今考えると非常にある面では非常に悲壮なというか悲痛なと言いますかね、やはり大学の教授としても外科の第一線の働く教授は本土決戦になったら相当な患者の治療をしなきゃいけないなということが頭の中によぎとったんじゃないかなと思いましたね。
一人目の手術に関しては怪我をされていた方で、その怪我の治療はほとんどしなかったんですか？
そうですね、私は後で治療をしてやると、で本人も背中に猟銃かなんか入ってたかをきれいにしてやるけど、まだ完全じゃないから、大学にね連れてきたら、手術してやるということで、一番初めの捕虜に関してはある意味納得しとったのかなと思うんですね。しかし思わせかけられて経過をずっと見ていくうちに、とても治療じゃなしに、誰かこれはもう実験手術というふうにですね思いました。
どのあたりでこれは治療じゃなくて実験手術だと思われたんですか？
決定的なのはですね、私は海水で、出血がどんどん多いですよね普通に。そうすると脈が悪くなって、血圧がガーンと下がるわけですね。そうするとその代用血液で海水を生理的食塩水まで薄めてね、どんどんどんどん海水入れて、でだんだん間に合わないようになって、次の準備せないかんし、しばらく私一番後ろの方でこうちょっとちょっと見よったんですよ、お前ちょっと持って貸してくれと。それで入れられてる瓶を高く持ち上げないとこう、 雪が落ちないもんですからね、しばらく持たされたですね。あ、その時、あと、これは海水の実験かな。で、血圧がどうだこうだって言って、まあ、なんとか血圧を持てたから、手術としては、うまくいったのかなと、多分ね、心臓の手術、肺の手術。最後になって、その、西軍から来た軍医がですね、白血、血液をこう吸い取るっていうか、血管から取り出したからですね、これは、旧大側としては手術を想定してして、で西部軍としては最後とどめを刺すのは銃殺なし白血かなと、後で、それならそうやったのかなと私は思いましたけど、あれは血を抜いて、そのために亡くなったのは本当じゃないかと思うんですね。で一応手術としては、まあ、命があるうちには一応終了したように見えましたね。はあ、
治療ではなくて実験手術なんですけど、そこで命がなくなったわけではないように見えたわけですか。
まあ後世ね、もう海と毒薬にしろ何にしろ、もう初めは、医者が何もかもね、もう死亡させたというか残酷非道な手術をしたというけど、本当は手術の時は真剣とかね、もう今度の大決戦でどうなるかとね、国民の1000万の命をどう保つかという教授のその気持ちもあったと思うんですね。もうどうせ銃殺刑になるような捕虜であれば、軍のその貴重な実験台にしたらいいんじゃないかと。とかここが後で考えた非常に難しいところでですね、いかに何であろうと、医者ともあろうものが、その実験手術というか、もうみすみす死ぬと分かってる捕虜の手術をね、したかと。で、よく私思うと、教授はそれは分かってたと思うんですよ、石山教授。ところがついてきた助教授講師は何にも知らないで来てるんですね。その人たちが、教授が後で逮捕されてすぐ自殺したんですね。それで後の助教授講師、医局長は講師系のを受けたんですよね。だからもう非常にその頃の大学の医者たちは、やっぱ軍がそこまでね して、まあ、提供されたものを、まあ、実験台としてね使うのにね、普通であったらもう絶対ノーですけど、当時の空気としたら教授の心は非常にやっぱし複雑で揺れたと思うんですけど、踏み切らざるを得なかったというのはですね、まあ後世の批判から見たらそれは、ノーと言わざるを得んねんけど、当時としては一概にその人が 100% ね罪人であるとかって言えない、もうその判断は私も非常に難しいなと思っております。
ただ医者っていうのは命を守る仕事をする人ですよね。
そうです。
それがそういう実験的な手術をするっていうのは、当時学生としてどう思うんですかね。
そこを聞かれると私は辛いですけどね。実際あれはもう国家のためという命を捧げなさいという、その国家を滅ぼそうとした敵が目の前におるのにね、かわいそうという気持ちは正直起こらない、は起こらなかったですね。しかしそんな憎くてね、もうすぐどうしようとも思わない、もうなんとも不自然な気持ちですね。もう本当に嫌な気持ちだけど、もうどうしたらいいの、どう考えたらいいのかわからないけど、情けないというかね、もしもこれが自分の知り合いかなんかあったら大変自分は嘆くだろうと思うけど、ただ他人っていうか学術があるから、そこの魂がうずかない。そこ後で でもやっぱし医者であれば、医者の卵であれば、やっぱそこに魂がうずかなかった私自身が自分で悩むわけですよね。かなり私はボリビドを受けたように後になって答えましたね、それは。そして42歳だから22年ぐらいして本当心療内科に入院しましたね。心療内科どうか何か何かわからんけど医者というものに、ね、なる意欲を失ったんですよ。
これはこの事件が原因、
自分でもわからないけどですね、自分でもわからないんですよ。しかし医者になりたくないと、医者だけは二度と息子でも医者にはなるなよと。いや、医者というものはどういうことあってもそういうことをしちゃいかんのが医者ですよ。しかし私はそこにおって手伝ったという、もうそういうのはものすごい嫌な体験なんですよね。だからあれもう戦後一時は私はもうこの話はしたくないけど、しなければしないほどですね、マスコミの方もわからなくて、それからねいろんな人が出てきて、まあ、おひれついて話がして、もうとんでもない事件になってしまったからですね、これはいかんと思って、それでその体調が立ち直って、7、8年目から書き出したんですよね。
喋らずにこのまま過ごそうということもできたんではないですか。
そうです。それはですね、喋ないんでおこうというのは、臭いものには蓋をしようと、あるいは関係者のご家族も遺族もおられると、それお前はなんでそれを生で書くかと。それを私は書こうとした時はいろいろな、まあ、迫害とまでは言わないけど、いろんなことを言われましたですね。しかしこれはやはりきちっとして書いておかないと。それで私は人間というものは一生のうちの大きな間違いもあると、ましてや戦争というね、ぶつかれば人間のねどう行動もわからないと。人間というのは過ちを犯すものであるけど、本当これを過ちというものは改めなければならない、誤って改めざるを、これを過ちという、誤ったという、間違っとったということをしっかりと反省してですね、これを歴史的な教訓にすれば、亡くなった捕虜の犠牲者もそうですし、教授たちいろんな関係者の人たちのね、まあ魂も浮かぶというかですね、これをもう済んだことをね、蓋をして隠せというよりもきちっと出して、歴史戦争というのはこんな悲劇が起こったんだと、二度と間違いを起こしてはいかんというような歴史的な教訓にして生かせれば、私は自分が話す、あるいは書いた意味があると思ってです、思っております。
この事件にですね、トムさん立ち会ってしまったことを今どんなふうにお考えですか。
これ歴史的なね偶然ですから、もうこれはもう私のまあ宿命というか運命というか、もうそれをどう私が歴史の教訓としてですね、私は歴史っていうものは過去にあったいかなる事件もですね、いかなすべからくは現代の歴史であるという考え方を私も、我々の心の中にどう残ってどう伝わって、それをどういうふうにですね後世の人がするか、だから歴史は全て現代の歴史であるというふうな私は考え方をしてですね、この偶然にあったことをですね、後世の人にどう残すかということは、私が目撃したこと、思ったこと、そして過去何十年経って戦争というものの本当の悲惨さをですね、平和な今の時代の人にね伝えるためには 非常にまあ一つの教訓的な事件じゃないかなと思っております。
昭和20年5月、九州大学医学部で起きたいわゆる九大生体解剖事件の唯一の生存者で医師の遠野俊夫さんのお話でした。